maka hanya harawita sinyo. Saisi zisho hoku sohu shou fumetsu fuku fujou fuzou fugen。自分というこの生死の殻を一旦破ると不祥不滅、生まれもせず滅せもせず不空不浄な、ともこれ自分の妄想の色眼鏡でもってこう世界を見てきた、長年にわたってそういう方に見てきた人にとってこれ、そのわずかに自分というものを捨ててみる風景というのはね、まるっきり違って見えることがあります。実にその汚いというような、そういうものがこうなくなってしまってね、物事なんていうのかな、まあ清々清らかっていうのを世間の言う言葉がね、非常に醜く感じるんです。インターネットやってたら、消防建造は言葉が美しいから信じてるんだって、お前みたいな生臭坊主は困るなんていうのがあったけれども、そういう人の建造の言葉が美しいなんて言われるとね、ヘドが出てくる。やめてくれっつって、これ質を発達して、情極まり光通だし、そうわずかに自分の色というもの、色眼鏡ね、正式の脱ぎと地層してわんだわんだやってるね、それが外れるとなんです。でもこれ座禅するときにね、そういうものを外そう、清々たる世界を求めるつうてやるのが間違ってるんですね。むしろ妄想七転八倒と泥まろけで座るのが正解なんです。なぜかというと、これ悟りの世界を求めようっていう意思とね、で求めている自分と分裂させたって、それはダメなんですよ。もう持って待ってやってる幕時期子、これね、長い間育てたから妨害が来るかっていうと全くそうじゃないんです。本当に初心の人はあった方がするもんなんですよ。もうっていうのは、いつどうなるかなんてそんなの全然わからない。ただ自分が物事に肯定して、それにしつけはっつけやってる自分じゃそりゃ至らないっていうことがあるんです。だから是国空中をね、必聴菩薩少量の月秘境空に遊ぶと言ってね、実にこの自分というものがね、これで自分で勝手に決めてこうやっているものだということなんです。思想やイデオロギーや宗教やいろんなものにとらわれている、人間北海一切、真実にはただ自分というものがこうあるんだ。これから上州ちなみに相当いかなるか、これ、仏道の真髄、仏教の真髄、仏教の真髄っていうものはどういうもんだっつって、ある僧が上州和尚に問うた。上州曰く、お前の言うてんのは真髄じゃなくて額、 皮袋のこっちゃないかって、問答はそれで終わりなんですよ。こう言われると何があんだかさっぱりわからない。自分ってね、これ五感現に未絶心に人間の鏡にね沿ってあるわけ。それがいろいろ物事を感じ、そいつによって判断し、ひいてはその額、皮袋がね世間と自分とつながっている。つながっているっていうより自分イコール世間なんて、その皮一枚剥がしてごらんよって言うんです。こうしたらどうなるって、内臓が現れる。そんなことないね。そりゃあ医学解体で皮剥がしゃ内臓で血まみれの内臓が出てくる。そうだね、血まみれの内臓だろう何だろう思ったり考えたりするのはね、こう皮にくっついて剥がしゃね何にもないの。空っていうんです。それが実体。そうすると他の基礎の人の空になると無になると、まるでこの世の中寂しいんじゃないか、つまらないんじゃないか。それは一面じゃ当たってます。確かに正式の伸びと地層数妄想我欲の世界の方がね、こう四季の世界の方がいろいろ面白そうに見える。何時真の出家か、真の出家か、出家、私が出家しますというのに対して師匠が相当真意、体か形の出家か、それとも心の出家かっていうんです。あれ形の出家なり頭をすって手合わせるんですよ。形の真の出家も真の出家もないよ、どんなことですよって言って、こう上に悟るところがあったっていう因縁がありますけれども、それを表彰して経産上金禅師がね、形の出家はつまり頭を剃って坊さんになるということは、まず父母に別れ、世の中に決別し、まあ昔はね国王に決別し、そういうことを今の徳土式でもやります。要するに世間を全く離れてしまう。ほうで御時期節割りって言ってね、神道三年白羽を見せてたんでね、新しく来た、そういう出家してやってきた、修行道場にやってきた坊さんは三年間歯を見せないって言っても笑わない、もうろくすっぽしゃべりもしないなんてね。それはね、一旦こう額であるところのこう世間自分という架空のものをね、一旦離れてみる必要がどうしてもあるということなんです。だから今度心の出家、心の出家中在家でいて当に出家しようという場合は、その中にありながらこれを本当に離れる工夫はいるのです。こっちの方が難しい。最愛の父母だろう子供だろうがね、目の前にいながら千里の遠くにあるようにしなさいなんて書いてある。これは大変だ、とってもそんなことできないよって、こんな可愛い子をね千里の遠くにある、こんなまあ前を抱え、夜中抱いてる母ちゃんがな、あの世行ったごとくある、そんなことできないよって。でもねこう愛とかね、日常所作の世界って本当はそうできてるんです。 どんな親しい人でもね、千里の遠くにあるごとくなんです。これが本当なんです。でもそれを知るには一旦なんかね、離れる寂しいっていう気がほらするに違いない。でも本当に離れ切ってしまうとね、本来その通りにある落着するんです。だからこうやってまあお昼や朝ごはんやお昼食べるときに飯台っていうのがあるでしょ。食事喫飯作法ってある。四意識、懐式、訓示、連覚、お邪し、四意、新人、調意識、主意、無常尊、その葉っぱに乗ったつゆの濁りにしまうようにって、あの反対作法は実にこう合理的にできててね、まことにその唱える文句も唾液が出るようにできとるな。だからあれ慣れるとあんなになんていうのかな、すっきりしてるもんないんだけども、あの時に音を立てないんですよ。だから、さあ行こうどさんが騒動でねご飯食べてた、そうするとばあさんがなんか2、3人でな、談笑してた。ちょっと騒動続いたらみんなでご飯食べてぶったまげたなんて、もっと一つしなかった。そんなこと喜んでるよじゃあもうそれは坊主失格だけどね。もうそうね、あれ見てるとね、実に、ね、その各人のこう信用のありようがよくわかる。音立てるのないっちゅうのをこう無理やり立てるに、ね、そういうことじゃなくてね、ね、自然にそうなるんですよ。こう手に持った茶碗ね、汁を吸ってすり終わってひょっと見たらね、お椀の中に自分が入っていたというのをね、本当にこう大を徹底する人がよくに思います。そういう時にね、そうね、自分とこの自分の内外がある皮袋が取れない分がガサツになるんです。ガーガーバタバタビンビンビン、よく見てるとあれでしょ、あれは差し向かい同じ動作をするんですよ。あの腕をしまう時とかね、あれは自然にできるんですよ。まあこう自分一人で食べていながらね、周りの動きに反応するんですよ。これがその盲僧の人にはできない。だからあれだね、何かやってると自分だけになっちまう。じゃあそれはいけないってんだ、集団でこういう決まりだから前との人とあるいは左右の人と合わせてやろうっていうね、合わせてやろうっていう意思が働くと、その分がガサツになってよでもない音を立ててみたりガサガサするのがこう映ってくる。世間の仕組みみたいな、あれぴったりぴったりぴったりとこういっちゃうんです。これが羅漢さんの集団のありようなんですよ。それがね、無識無重創業式無限に未絶真にと言われるゆえんです。こう赤ん坊がねおにゃーと生まれるということはね、七歩歩んでてね、上下周囲指さして天上天下唯我独尊、お釈迦さんがそういうふうに言われたそうです。五体の時にね、花を飾ってね、アマチュアをかけるそのお釈迦さんの像がそういう格好をしております。でもね、これは全ての赤ん坊がそう生まれるんです。 赤尾も観察してごらんなさい、実に如来さんだ、堂々たるもんなんてもんじゃない、赤ん坊をね、まあよく見てみりゃいい、実際七宝っていうのをね、陸道輪廻、地獄ガキ修羅畜生天上、人間天上っていう六つの世界をね、生まれ変わり死に変わりたらい回しになってるのが人間だ、あるいは今生きてる間がそういう模造世界、色の世界、そういう風になっているというんです。あの時地獄だ、うわー苦しいな、とかしてくれ、知ってるパッと何にもならないよ、ギャーって言う、ね、いやでもかそいつは愛のぼろうってね、何しろガキ同士なんて平安室町の時代の絵巻物があるけれども、本当に腹ばっか膨れたガキが目ギョロギョロさしてな、子供のがうんちするのを待ってて、そのうんち取ってこうなんて図がある、食いたいって、食いたいけどどんなに食っても満足したい腹減ったガキね、そいつを何に白ガキの持って修羅だな、人のことなんか構わない俺だけってね、それが畜生ってなんだ、大体犬畜生ってんだけど、畜生はねちゃんとしてる、人間の方が畜生だな、まあその畜生界な、なんだっててめえの望むことやっちまうだけでさ、周りってことをちょっとも考えられない、今そんなのばか増えてるな、そういうことをしたってね、本当は面白くないんですよ。オタクだろうが何だろうがね、自分のやってることをやっぱり人に知らせたい。必ずあそこに、小学校にの門にね、生首ぶら下げた子供がいる。あれ自分の中にこもっちゃってね、てめえのやりたいことしかできなくなっちゃった。そうするとね、人間っていう人の間ってこれ成り立っていかなくなるもんだから、何回やってね、こう世間っていうものに飾らなきゃあげたい。で、ああいうふうにする。あれはドストエフスキーのラスコールニコフみたい。あれが典型だね、あれ。そういう社会が来るぞっていうのをドストエフスキーは何年も前に予測して。罪と罰なんていうのを作っている。だからそこを自分の人生っていうものを自分で考えるしかできなかった。そうするとね、どんなに再利で正しかろうを考えたってね、その中へこもっちゃって窒息死してしまう。だからどうしてもこう飾らなあげたい。ピカソの青の時代っていうのはそうだね。どうしても殻を破って外出たい。あの青の時代のあれ、ある関東その家族なんてね、清愛子微笑を浮かべて愛の巣だな、だけれども痩せ細ってとってもこう太陽の光がささない青の時代、すべすべした青い壁、外がない、その卵を殻を破るんです。あいつは殻を破ったら外に空気がなかったっていう人が、あれをね、神様と、それからいわゆる一神教の世界なんです。神様が死んだっていうことだな、我々はそういう面倒な手続きはいらん、時代にもよらない、木の葉っぱ一枚ありゃ内外なしの世界があります。それをこう忘れとっちゃしょうがない。そうやってね、天上天下唯我独尊と生まれるんです。それどういうことかっていうとね、こう 無限に微絶心になんですよ。これ文字通りなんだ。これ比喩でも何でもない。目も耳も鼻も舌も体も心もない、そういうものはね、元ないって言うんです。目がどこにあるかを知ることができない。目で見ているということもわからない。こう見ているものと見ている自分との区別もつかない。実に赤ん坊はそうなんです。なぜかっていうと、我々の感覚器官がそうできているからです。それが右現自微絶心になるのは、教えられあるいは経験によってこれを得るんです。そして体もね、自分痛いもんだからね、初めは赤ん坊ね、こうつまんでつねったってね、しばらくこうってやってる。そのうちなんかおかしいなーって顔したと思ったらギャーッと泣き出す。これそうだね、3ヶ月ぐらい経つと今度つねるぞって格好しただけでギャーッと泣くようになる。実に赤ん坊を観察すると、この仏教でいう第五徹底っていう悟りっていうその状態そのまんまっていうことがよくわかります。だから心理学者だ、心理学校でもそれであったね、あれナポレオン3世のせがれじゃねえかってんで間違えられて17歳まで塔に閉じ込められた男の子の話があってね、17歳の時まで如来でいたみたい。言葉も何にも分からない。それ取り出して物心つける訓練したら普通の人間になっちまった。だいたい物を見るのに遠近感ってのは何にもないとかね、目の前に手を置いて横に振るとね、体中全体でぐらぐら揺れる。これ、風が吹いて木の葉が揺れるでしょ。木の葉が揺れて自分が揺れてる。自他の区別が何にもない無限に見せし、まあ、こし意の方をこう考えてみりゃいいです。心っていうのね、自分がの心が自分を観察することができないんです。だからないんですよ、心一つきりだからね。それがあるように思っている、物心をつくっていう観念生活によってそういう方になってしまっている習慣がある。だからそれ自体別にどっちかないんだけど、結局人間のこう一切食う不幸の原因、心身症になったりノイローゼになったり、あでもぐたぐた悩んだりする原因がここから出来上がるというんです。だから一旦それを元の木阿弥に返してごらんなさいっていうのが仏の教え、ね、だから無色性光明即光、現に微絶から来る色性光明即光、これもっとないんですよって、ね、うまいまずい、ね、あるいはこうあってものの区別判断なんとか、これもね後年の知識でもって色ありっていうね、無色であるのもこうあって色がついているのも何があるのみんな分からない、何も分からない、ね、だからわずかにそうだから城に入ってね、そういうところに行くとこうオニヤンマーの羽の音でもね全身ブルブルってやるんです。これ赤ん坊がやるんですよ。これ自分現実で真理がある人はねやらない、てめえだって構えちゃって、でこんな単純な理屈なんです。第五徹底だ何度かかんとか言ったって、だからそれによって起こる無限界ないし無意識界、ね、限界意識界もないよって言うんです。ただのそういう構築に過ぎない、目を向けるとないね。そして無明もなく無明の作るところもなくないし、老死、ね、生老病死苦もなく、生老病死苦の作るところもない。これがね、お社上、四つの門にね、 生老病死苦ということがあった、それに対する疑問の答えなんです。普通の宗教って信仰宗教オウムみたいなのはね、無無明あとないですないし無老死で終わっちゃうね。こうやってこう座ってね、独特な境地を見、あれを妄想といってね、こう座ってながらこういろんなものが現実とそっくりにこう出てくる。それは確かにね、こう自分というものを背に従ってそういうことがあります。目の前に大きな大仏さんが座ってた、俺はそれと一緒にいたとかいうやつが、座ってる間に自分がこう空中浮揚していろんなとこへ行ってるって、まざまざと言ってるって言うんです。あるいは目の玉がこうやって落っこったから慌ててそれ拾って、目はめといてこうやってた、こうな、大地の神様、あれはギリシャ神話なしたガイアの神様とさ、うん、俺は座ってるうちに、一発及んで成功に及んだ、俺は大地の神様と結婚したんだなんてやってる。それがね、実にまざまざとその通りのことが起こる。そういうものを持ってね、だから悟った、だから境地で俺は素晴らしいって言い出したらね、これ無無明だけなんですね。無明の作るところもなしということが手に入らない、だからあってさりまいちまうんです。お前ら間違ってる、俺は正しいな、間違ってるやつはいらんからポアしようって、これが大抵の宗教なんです。だからこの道さえやっていれば、この信仰さえやっていればな、あの生老病死苦はなくなるんだっていう、ジンギスカンがね世界帝国を築いて、でやっぱりみんなあれな、真の始皇帝もそうだけども、永遠の命が欲しかった、不老不死の薬欲しかった。でジンギスカンが当時有名な慶教ですか、慶教じゃない何教だっけ、あれ道教だったっけの総帥のなんとかっていう人を呼んで、不老不死の薬はあるか、ね、永遠にの命の方法はあるかどうかって聞いたら、そういうその老子がね、恐れげもなく、そんなものはないっつって、この無老子訳無老子人を説いたらしいです。それもって、まあ、ジンギスカンはさすがに大したもんでね、そうかっつって、真の始皇帝みたいなバカな真似しなかった。あれは奉仕にみんな金つぎ込んで。それで、結局、自分の墓をね、葬式も、ほんのみそで済ましちゃったんでしょう、あれは。だから未だに墓がわからない。だから、これはどんな教えだってね、こう、何宗だろうが何教だろうが、こういう真理、真相、真実ってのは一つしかないんで、それをここに、この東方に出ているんです。復讐滅道無知役不得ね、何に何にこうやって、ね、何の売ることもないんですね。得ようと思ってやってるの。もうでね、こう業を得て、だいたいこれがまあ棒がにこう至ろうが至る前がそれはいいんです。ね、本当にこう何にも分からない時間がこうしばらくあるっていうのがまあ一番いいんですけどね、あろうがなかろうがいいです。本来これを得た人もね、結構落ち着かないいっぱいいる。そこでね、初めて本当の仏教に会うんですから、よくよく見てください。どうもこうやってこう 俺の言う通りにはなった。だからどうなんだって。そら少々だってね、一応の語はある。モンドどうしたらいいかって、何を言っとるか。本当の独立人なんですよ。こうやって座っててね、こういう風になったら一番いいっていう標準はどっかにあるんでしょう。それはつなげる駒なんですよ。そうじゃないんです。これで、ね、一色覚と言われる制限業師和尚のところへ上州和尚をやってきてね、悟り終わった人どうやってやったらいいって質問がある。同じように座っていなさいって、そんなような返事がある。座の様子なんていつまで経ったと同じなんだよ。さあどうかって言うんです。確かにね、自分の額カーボコが取れちゃったから、座だってね、自分がやってんだか、こう宇宙全体がこうやってやってんだか、それはわけやからそんでねえ、年季年滅してるんです。だからね、まあ宗少問答、そうだね、死んで死んで死にきって思いのままにする技ぞよきっていうことがある。あるいはね、一体全体履き違えとるわな、このまあ座禅というものをさ、自分一個のさ安穏幸せのためにやってるんだって。そんなもんな、仏教でも何でもないんですよ。自味得度せんとたねえ、てめえ安心しなくたって構わんです。ただこれからねえ、修行満算して本音です。どういうことかっていうと、俺がこういうことをこう知っている、この皆一切この世界に帰し去ると、こういうことがあるんだ、こういうことを世に知らしめるぞっていうのが問答なんでしょう。本当に死にゃ生きるんです。生きも死にも死にゃでもうにゃうにゃうにゃうにゃ、そんなものは仏教でも何でもないです。なんかもうそう、いつの時代だって同じだ。悟ったおじむ人、悟らんおじむ人、どこ違うの。無所得をよくよくねえ、な無所得のゆえに、無知役無所得のゆえになんですよ。自分を囲ってる分がありゃあ、これはね、知恵あり所得ありなんです。無知役無所得のゆえに菩提去ったなんですよ。菩提っていうことを初めてあるんです。ここら辺がどうもそのよく分かっとらんな。一つまあ座りゃ座るほどね、自分が焦るんですよ。もうそれ聞けば言うことはないな。こうやって外をこう行ったり帰り来たって座り座り座りするほど焦る。だからね、 そこにインターネットにね、なんか変なかぶれた他人さんという人がいて、あら西島なんとかなってろくでもねえのの肩も担いでちょっかい入れてんだけどさ、まあなんつったっけ、あれカエルパパさんじゃねえ、あの人が大悟徹底してんのかどうかっていうんです、一目瞭然なのかって、悟った人と悟らない人の違いって言ってこういうしいって言われたら、本当にこう悟り大悟徹底ってか悟り切ってない人はね進歩発展がないんです、なんてめえじゃあね、いろんなもんをこれだけ俺は知識も広げ、これだけ分別心がついて、これだけ言ってんだけどね、同じどっかつくと全く幼いブロなんです。そうね、悟り終わった人はね日々に進化するんですよ。これができるのは悟った人しかできない。その他に区別はないです。だから、俺は大悟を徹底したっていう人はね、それは大悟を徹底してないです。そんなんかけらもないんだから。だから、私どもね、悟りも知らんきゃ仏も知らんです。ただ、毎日こういうね、逮捕っていうのを進歩してるんです。それ見りゃ分かる。なぜかっていうと、自分がわずかに自分自身になったってことなんです。それまでは虎の絵を狩る狐なんです。あれ思想とかね道徳とかそういうもので自分を律している、何かに引っかかってる、あるいは臨在みたいな悟りみたいなのがいっぱいある、そういうものを道具を持って、俺はこうだからおめえをこうしようというところの椅子に腰掛けちゃって全然進歩発展がない、片思んだ。こういうところをよくよくやってください。